クリスシグレと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。
はい、始まりました。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、天気いいですね今日はね。
いや、めちゃめちゃいいですよ。ちょっとね、昨日とかずっと雨でしたけどね。
そうですね、暖かくなってきたりすると、うん、まあ、今度はね、なんかまたそれはそれで、うんうん、花粉が飛んだりして。
ああ、なるほどね。
そうですね。まあ、いろんな、こう、気候に対しての不満はね、出ちゃうんですけどね。ちょっと、
一応言ったんです
よ。一応言ったんですね。ちょっと、くしゃみとかしちゃうかもしれないですか。うん、すみません。
ああ、全然いいですよ。
あ、大丈夫ですか。はい。
あれですか、もう、徳間さんも、いよいよリモートの方が好きになってきた
いやいやいやいや。別にそういうことではないですけど、ね。
いや、なんか最近、一応なんかね。
まあまあまあ。
徳間さんはやっぱりもう対話が全てだと。
ああ、そうですね。
そうですね。僕らの中ではやっぱり今対話ブームではあるわけですよね。
まあ対話ブームはずっとあるんですよね。
そうですよね。対話。で、まあ一応毎回、まあね、はい、ここ最近、まあね、腰も悪いですし。
まあまあまあ、
ね。まあ天気もまあ。良かったり悪かったり。
ああ、悪かったり。まあ、昨日、
まあ、ありますからね。
まあ、一応、ね、
二択でね。一応、まあ、リモートにされますか。
はいはい。
僕ん家来られますかと。
はい、はい。
まあ、一応、お伺いを立ててるわけですからね。
はいはいはい。
だいぶリモート率が高い気がする。
いやいやいやいや。
あんなに、小木さんって言って、なんかすごくね、リモートに対して、僕は結構ね、今まで叩かれてきたの
に、ね。そうですね。
こう、
その、
もう味しめたんじゃない
か。いや、味しめたって何なんですか。
リモートの方が楽ってことに。
いや、ちゃんと常に理由はありますよ、やっぱり。ちゃんとね。
あ、そうなの。
はい。いや、
僕はどっちでもいいんですよ。
そうですね。だからリモートでもいいっていう、その、言葉があって、
うん、
で、まあ今日はね、ちょっと始まる時間もちょっと早く、いつもちょっと早かったんで、そこら辺からやっぱ総合的に僕の中で情報を察するに、リモートだという決断です、
ね。うん、
まあまあ、なんかね、こうちょっとその後に用事があるのかなとかね。
ああ、こっちに気を使ってくれたってこと
ですか？そうそうですよ。
はい
はいはい、別に僕が行くのがめんどくさいなんて、そんな。
いやいやいや。
ないですよ。
いや、そうなのかな。
ああ、なるほど。いやいや。
全然いいんですけどね。
まあまあ、だから対話が全てっていう部分においては、まあ確かに僕もその直接だとか直接じゃないっていう部分は、
うん、
確かにだいぶなくなってきたかもしれないですね。対話は全てですね。
なるほど。
そこはもう、これは全てと言っても過言ではない。
過言ではない。
過言ではないです。ね、でも、もう最近内容よりも対話ぐらいに思ってますからね。
もう、もう対話しとけばなんとかなるみたいなね。ありますね。
対話に頼りっきりで、もうコミュニケーションさえ取ってれば、人間どうにかなるぐらいの。まあ、
人間なんとかなる。
いや、そうなんですか。対話は全てって、そういうことじゃないですよね。
まあね、そういうことじゃないかもしれない。
やっぱ対話の内容も大事ですよ、ね。
まあ内容もね。あ、まあ難しいですよね、でも内容がね。
いや、そうですよね。
どれが良かったなんかね。後になってみないと分かんないです。
荒れる日もありますしね。
うんうんうん、
けどやっぱりとりあえず対話しとけばみたいな。
とりあえずひとまずね。
いや、だいぶ対話に頼ってますね今僕ら、ね。まあまあまあ、やけどね、僕本当にそれはね、うん、ちょっと大げさ、過言じゃない部分もあるとは思います。やっぱり大切なのはコミュニケーション、いや対話だと思います。
なるほどね、うん、まあまあまあ、リモートもコミュニケーション、ね。
いや、対話です、
ね。うん。これも対話にしていいんですね、じゃあ。
いや、そうですね。いや、
対話。対面するから対話とか、そういうことじゃなくて、もう喋ってりゃもう対話という。
スカイプでも対話ですよ。
あ、もう、あ、じゃあそこまでは、スカイプを認めてくれるようになったんですね。
そうですね。
あ、よかった。徳間さん、そこはちょっと認めないとこあったんで。
けど、細かいことなんですけれど、最近このスカイ、うん、まあ、これ、また、なんか別に非難になっちゃうと良くないんですけれど、
う
だんだん最近このスカイプっていうものを、スカイプっていう要するにこのアプリ名を認めてくれる人が減ってきてて、
徳間さんそういうの多いよね。今だってだいたいズームの、
ズームとかね、
チームスとかだよね。
ズームとかなんかね、ディスコードとかなんかいろいろあるらしいんですよ。で、
チームスとかもあるよね。だから
で、まあで僕はまあずっとスカイプをしてくれてるんです
よ。いや僕も正直まあリモート会議多いんですよね。やっぱここ
に来て、はいはいはいはい。
やっぱり。
うん。
スカイプやってんの俺と徳松だけだ。
そうね。スカイプ受け入れてくれるの、本当ギスさんぐらいで。
いやいやいや、受け入れてるわけじゃない。
いや、受け、あ、そうですか。
お前がスカイプを推奨するから、俺はスカイプで。いや、ね、徳松さんとはスカイプでやってる
ね。いや、だからこの前、対話相手に、そのもうアプリを指定されたんですけれど、
うん。
で、僕のノートパソコンにダウンロードしようとしたら、
うん。
あなたの、パソコンのバージョンに対応してませんみたいな。
え、そんなことある？
いやいや、あるみたいな。でも僕のノートパソコンもこれ以上アップデートできないので。
徳間さんの結構古いか。
意外に古、なんか新しい気でいたんですけれど、
うん、確かに
今の時代ね、やっぱりもうほんと3年4年で切り替えるのが結構やっぱり
その、かなわんな、それな。
いや、そうね。前もね、小木さん、パソコン買い替えた時ね。
い
ろいろおっしゃってましたけれど。やっぱり、もう僕らの時代って、やっぱりその家電に対してのその10年周期っていうのがもうね、定説ですからね。
もっと言うと、家電一生もんだと思って買ってるからね、こっちは。
もう冷蔵庫に至っちゃう。
感覚的には一生もんっていうくらいの気持ちで買ってるからね、これね。
だから結構全般的に言えると思いますよ。その冷蔵庫とか、
確かに
洗濯機でも、やっぱりそんな、まず一生使うなんて言ってる人はいないですし、
か、
ひょっとしたら10年周期じゃないかもしれないです、ね。
俺、未だにプレステ2やってるからね。
いや、だからもうその、そうなんですよね。だから、そういうのもそうだと思います。なんか、その、なんとか。
だって俺らからするとプレステ2って結構新しいもんだからね。
そうなんですよ。だからそのファミコンをやっていて、スーファミが出た時に、え、ファミコンカセット、刺さらないのっていうことに衝撃受けたじゃないですか。
その、
まあ、スーファミは。
話が違うんだよ。
話が違う。スーファミはいいとして、スーパーになるのはいいと。けど、うん、ファミコンが刺さらないのはちょっと話が違うんじゃないかぐらいな衝撃ありましたけれど。うん、
あった。
いや、今もう、そんなのね。もうアップ
でもさ。
はい。
おかしな話だよね。だって、どんどん進化して。
いや、まあそうです。
長持ちするはずなのに。こんなに、まあ、だから進化してるからか。進化してるから。
進化してるから
です。新しいものを取り入れて、
そうなんです。
進んじゃうから使えねえってことになっちゃう。
いや、だからこれは、そのね、機械と人間を一緒にしちゃいけないですけれど、僕はちょっと通ずるところもあって、やっぱ進化すればするほど、繊細になってるなというのは感じますね。
うん、確かに。
やっぱこれは昔喋ったかもしれないですけど、携帯電話でも、性能が上がるたんびに、落とすとすぐ壊れるっていうね。もう僕の、
確か
に、僕が使ってた昔の PHS なんてもう本当にスクーター乗ってる途中に落として、もう火花立ちながら、下に地面に擦りつけられても、ピッて、通話ボタンを押したら通話できましたからね。
なるほどね。
まあそこはまあ
何でなんかね、この前読んだ本でね、
はい、
まあそんなような話があってね。
あ、はい、
まあ徳間さんも敬愛するプラトンのやつなんですね。
まあ同じみたいになってますけど、まあ一応説明するとね、哲学者ですね、プラトン。はい、
書いて、まあソクラテスが喋るんやけど、
あ、
ね、なんか。この、まあ、いわば言葉が大事や、みたいな話があるわけやな。
はいはいはい。
で、その、ある神様が、まあ、文明の神様みたいな人がおったらしくてね。
はい。
まあ、これソクラテスが聞いた話だよっていう話ね。その昔ある国があってね。
それはプラトンがそれを語ってるわけですね。
プラトンしか、まあ、ソクラテスがな。プラトンが書いたソクラテスがな。
ああ、だから、語ってるのはソクラテス、ね。
まあ、主人公がソクラテスなんだよ、ね。ああ、プラトンが書く。
まあまあまあ。 まあ、プラトンは、まあ、秘書みたいなもんだと思ってくれればね。
まあ、秘書っていうか、まあ、書き手な。
書き手。
はい、うん。
記録係。
うん、記録ではないけどね。もう噛み合わねえな。
すごいですね。2秒、僕今2秒で2回間違えましたけど。
そう、早いよね。
早かったで、早かったです。2秒間に人間って2回間違えれるんだっていう感じでしたけど、まあまあ、まあ、プラトンが言ってたと。
まあ、
はい。
まあ、
それで、まあ、あソクラテスが言ってたと。はい。
まあ、なんかその、ある神様、文明の神様が、
はい。
要は言葉とか文章をね、要は文字を、うん、発明したと、
はい、
文字をな、
うん、
で、ある王様のとこに来たわけだ。
神様な、なるほど。
ほうほうほう、国様にちょっと文字っちゅうも発明したから、
ああ、なるほど。
こっちももうみんな一安心やと。
はいはいはい。
もう記憶とか、
うん、
まあ、記録とか、まあ、全てが、
うん、
便利になるもんだから、
うん、
ぜひ使ってください、使いなさい、
うん、なるほど、
って言って神様に言うたわけな。
はいはい。
その方は、いや、ちょっと違うかもしれないですね。
なんかちょっと、スカイプの匂いがしますね。なんかちょっと。
なんでやと。
文明に後ろ向きですね。あ、ちょっとっつって。
なんでやと。それは、うん、まあ実は、その文字というものを手に入れてしまったら、
はい、
人は自ら思い出すことをやめるんちゃうか、うん、
ああ、もう文字から始まってたんですね。
そう。だから、まあ、要は、もちろん便利なこととかいいこともあるけど、文字に頼ってしまって、
うん、
いや、道具に頼ってしまうことによって、人間ある本来の力が発揮できなくなるやつもおるかもしれんっていう話があるよ。
絶対子供に早めにスマホ持たせないタイプの王様ですね。よくないと。まあやっぱりその自分で記憶することが大切じゃないかと。
まあだからそういうこともあると。なるほどなと。
ああ、なるほど。
まあまあ、これも本当一長一短の話でね。
ああ、けどもそんな。
それはよくわかるなと思って。でそれがまあ古代お前ギリシャからそんな言うてたと思ったら、ワクワクするやろ。
ワクワクしますね。
なんか見たよ。あとはまあいい話だなと思って。
なんかよく言うじゃないですか、その古代エジプトのね、壁画にも、
うん、
近頃の若者はって書いてあったみたいな話ですよね。
あ、でもそういうことかもしれないね。まあだからどっちもあるよね。まあだから使い方次第ってことだよね。まあ、うまく取るとね。
ね、
その文字もね。パソコンもスカイプも。
そうですね。
使い方次第だよね。だからそれが絶対にいいってわけでもないし、まあもちろん悪いってわけでもないよと。
そうですね。
そういうのを考えていかなあかんっていうことやね。
なるほど。いや、まあ確かにね、どこかで、その文明を、
うん、
まあ止めるっていうのもね。
まあまあ良くないよね。まあ良くないかどうか知らんけど。
無理ですしね。無理ですし。
まあ止められない。
止められないですから、じゃあ。
やめられない。カッパエビセンだよ、もう。
あんなにやめられないですか、文明。
あんなやめられない。もう手に塩ついたらもう舐めちゃうんだから、もう、人って。
いや、だからまあそう考えたら、じゃあどう接していくかと。
そういうことですよ。だから、徳間さんも今、スカイプに好意的になってきたところでね、せっかくスカイプでリモートでいいよってなったのに、人がスカイプ使ってないっちゅうから、これ困ったもんだよね。
ようやくスカイプに追いついた
のにね。
いや、本当ですね。いやー、もう
難しい
です、ね、ズームにしてくれってね、言われてますよ。なちょっと、常になんか遅れてますね、なんか。
なんでしょうね。遅延されてますよね。
なんかその、王様もなんかまた次の文明来たらだだこねてそうな感じしますもんね、なんか。
まあ、だだこね取るというかね、まあ、その王様はまあまあ、ちょっといいこと言うてるなと俺は思いましたけどね。
まあ、だからまあ、やっぱり受け入れていくこと、そして。
まあまあ、でも知ることですよね。だからね、受け入れ、
そしてそれに、
優先するっていうかね、ここの推薦する側もね。
はい、
もやっぱ考えてもらわんとっていうことになってきますよ、ね、
いい話ですね。まあそれを、まあ、僕はね常に徳間として小木さんからいつもそういう話を聞かせてもらってるので、
うん、そうですね。まあ2秒で間違えてるけどね。
2秒で2回間違えましたけれど。
すごいよね。1秒1個ですからね。
いや、すごいですよ。
やばいことにな
る。まあまあまあ。だからまあ僕の中ではもう常にそのソクラテスの位置にいるので、小木さんは。
ああ。
はい、はい。まあ、まあ僕もプラトンとしてやっていこうかなと。
あ、そうそう。じゃあまあ書き記していってください。
書き記していきたいなと。はい。はい、録音していきたいなと思います。はい。
みんなの日常報告会。はい、このコーナーはハッシュタグなごこそハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい、よろしくお願いします。
たくさんいただいてますよ。
やっぱり ね、こう陽気も良くなってきたので、はい、
うんうんうん、
まあそういった、内容のね、報告も多くなっておりますが、
うんうんうん、
これちょっとそのまあ季節と関係あるのかわからないですが、黒柳りんごさんの日常報告です、
うん、はい。
鏡の前で決め顔をする息子かっこ中1を目撃、母笑いをこらえる。おめでとうございます。
ます。
あ、中学生になるとね、
あ、
急にこう鏡を、もう小学校まで鏡なんてね、もう一切見ないですからね。
うん。
男子は特に。はい。
ねえ。
ああ、鏡。
でもそっか。鏡でね。
なんか、ひょっとしたら初めてのジェルとかつけたかも。
じゃ、ジェルないでしょ、もう。いやいや、あるの、ジェル。
いやいや、今一周してまたジェル。
え、そうなの？ああ、恥ずかしい俺。
いや、使ってる人もいると思いますよ。
そうなの今。知らなかった。
いや、多分、はい。
ちょっと、ちょっと、ちょっと、もう多分とかやめてよ。
いやいやいや、あの、若い人がたまにジェル買ってたりします。
あ、そうか、そうだね。コンビニで働いてるから。
働いてるので、まあ、そこら
辺は。世の中は読めるもんね。
ジェルのリサーチもちゃんとしております。
すごい。
まあ、それは色気づいてきますよね、少しね。
ねえ、かっこつけたよな。もう髪のセットなんて俺何年してねえんだろうな。いや、
そうですね。
お前髪の毛セットすることある？
いや、なんかその気分でするときありますね。
マジ？すげえ。
いやいや、うん、たまーにですけどね。あります、そういえば。
俺ずーっとしてないの知ってた。
いや、なんとなく気づいてました。
もう。
なんとなくジェル使ってないのは気づいてました。
下手したらどうだ？20年してないかもしれない。
あ、本当ですか。まあ、その帽子もね、おうおう、よく被られるので。
もうだから帽子はもう必需品になりましたよね。まあ、その前までは、だから、いや、でもずっとしてない、それでも。俺だから、床屋さんに行って、
はいはいはい、
髪切ってもらうときに、もうセットしんように切ってもらってるもん、常に。
あ、セットしなくてもいいような髪型にする。
そうそう、もうそもそも乱雑に切ってもらって
る。ああ、なるほどね。いや、なんかね、それこそね、小木さんも若い頃は髪染めたりとかもね、されてましたけれど。
言ったよね。
そういうのももう。
かっこつけてたよ、これ。
いや、別にいいんですけれど。
おお。
ああ、もうかっこつけなくなりましたか。
ねえ。つけてるつもりではあるけど、つけてないってことになるのかな。
僕もなんか高校生、高1ぐらいの時にね、なんかその、うん、トイレに不意にパッと寄ったら、同級生が。
やってた、やってた。
鏡の前で、ね、
髪の毛つまんでね。
そう、つまんでんで、しかもその、
ワックスだよね、ワックス。
その子はこう、こう、髪の毛を上げて、なんかその、まあ、古いですけど、ちょっと前髪を一本だけ垂らすっていうことにポリシーをね、持ってたらしくて、
うん、
なんか誰にも見られてないと思って、その一本をすごいこう垂らすことに集中して、なんか鏡の前でなんか、くっそっつってたのがすごく思い出に残ってますね。そんな、あ、こんなにこの前髪一本にかけてたんだ、彼は、と思って。は
い。命かけて。
命かけてくっそっつってましたから。なるほど、まあ、
まあでもなんかね、いいですね。
いやこれはもう正常な成長ですけど、母からするとちょっとプッとね、笑ってしまったと。はい。
じゃあ、続いていきましょうか。はい。鈴木さん、ハイエナジーさんからいただきました。
はい。
スーパーの米の1割引きデーに基本の値段が1割上がってて、帰って腹いせにいつもより高い米をポチりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。ああ、なるほど。
なるほど。変わんねえじゃねえかってことね。 1割引き税なのに、うん、変わんねえじゃん、定価じゃねえかみたいな。
なるほど。
本当になっちゃったってことね。まあ、値上がりしとるからね。
そうですね。ね、で悔しいから、もっと高い米を買ってやったってことですね。
うんうん、そうですね。まあまあ、いいんじゃないですか。もう、まあ、こっちってね。
値上が
り。逆に言ったってことですね。うん、まあ、まあ、でもなんか、こういう機会があったから高い米食えるからね。
まあ、そうですね。ね、まあ、それは、うん、
これは
いいんじゃないですか。
いい展開な気するな。
だやっぱりこ
の、はい、あ、で、アンサーも来てるよ。
アンサーも。はい。
アンサー、珍しい。名古こそでは、アンサー、うん。
はいはい。
バスマットはお風呂の外で足の給水をする方です。うん、鮮やかな色彩に海を感じました。あら、これやっぱ俺当たってる。
当たってましたね。はい。
徳間さん、風呂ないの。
風呂内のバスマット、懐かしい方のバスマットっつってね。で、外に置いてあったらそれは砂浜じゃないかとか言ってましたけれど、すいません。あ、なるほどね。そこに、その海を感じたんですね。
ねえ。
まあまあまあ。いや、なんか
その。私も解決しようか
そうですね。風呂から上がったっていう部分でね。
うん。
まあまあまあ。
どうなんですかね、このお米、やっぱ高い米ってうまいよね、きっとね。
いやー、うまいですね。
あのさ、ちょっとなんかケチって、なんか米買ったりすると、やっぱちょっと違うもんな、やっぱな。
米はわかりますよ。
なんだろうね、あれね。
だから、まあね、語り草になってますけれど、徳増家も、まあちょっと古い話になっちゃいますけど、あの、お米がね、ちょっとその、うん、入手できない時があったんですよね、昔。あ
れ何？昔？
あ、うんうんうん、昔、はい。タイ米とか、そういうのが、うんうん。その時も、我が家は一回だけタイ米食べたんですけれど、
うんうん、
やっぱりその米にはこだわりがあったので、
うんうん、
それ以降一回もタイ米を食わずに、もう米がなくても、米不足でも高い金を払って、日本米を食べてたという思い出がありますね、やっぱり。
タイ米もでも今だいぶうまいけどな。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。いや、だからあの、カレーとか作ってたじゃん。
まあまあまあ、料理にね、よっては。
そうそうそうそう。うん、
合うとか。
でも、あの時はでも本当びっくりしたよな。やっぱ違ったもんな。あれ、タイ米、あれ、タイ米何だったんだろうね、あの時ね。あれ
は米不足。
いや、あったあった、あれ。
あ、ありますね。え、
それこそ中学校とかぐらい。
そうですね。それぐらいだった気がしますけどね。
そうだよね。あったね。
ありました、ありました。なんだったんでしょうね。
やっぱ国民食だなって思ったもんね、
ここって。ああ、いや、本当にそうですね。
大事だよね。やっぱ毎日のことやからな。
意外に、だから僕も、その賞味期限の話じゃないですけど、お米は結構こだわってて。
うん、うん。
こだわってるというか、違いが、まあ、自分で言うのもなんですけど、違いが分かっちゃうというか。だから、その、僕の大好きなココイチとかでも、
うんうん、
その、まあ、これは別に企業に物申してるわけじゃないんですけれど、やっぱ行く時間帯によって、
うん、
お米がちょっとね、悪い時があるんですよ。
まあまあ、それは、そのタイミングによってはって
ことね。そうだと思います。多分、お昼時に合わせて、例えばね、
うんうんうん、
まあ、ご飯を炊いてた場合、まあ、そのお昼ピークが終わった後ぐらいに、まあ、多分残ったお米なんかを使ってる。まあ、いや、多分ね、常に美味しいお米を提供するようになってるんだと思うんですけれど、
うん、
まあ、ちょっと中途半端な時間だとそういう、ちょっと、あ、お米がっていう時があるので。
まあ、でもそれはあるかもね。
そういうのもあるかもしれない。そういうのもちょっと気づいてしまうぐらい、やっぱお米は、
大事だな。
大事ですね。卵ご飯とかでもやっぱりこう、新しい米と卵の絡み方で、ちょっと古い米とかで絡み方が違いますからね。
ああ、いや、なんか、語るね、米。
いや、米はね、米は好きなんですよ。
あ、知らないもんだね、まだ。
いやいやいや、
もう。そんなお米好きだった
ら知らない。まあまあ、こだわりまではいかないですけれど、
うん、
まあまあまあ、なるべく炊きたてで食べたいっていうね。
なるほど、なるほど。
はい。なるほど。
わかりました。
はい。じゃあ、私、行きましょうか。
はい。
ですね。ちょっと待ってくださいね。また編集しておきます。ごめんなさい。黒柳さんが多いですね。あ、 はい。じゃあ、続いて私行きたいと思います。
はい。
マッドパンダのゆうちさんの日常報告です。頼んだはずなのに、もうないのはなんでだ？おめでとうございます。
おめでとうございます。はい。
まあ、これ多分生ビール、飲んだ後なのであれですけど、生ビールだったと思うんですけれど、まあ、なぜだという、ね、問いに関しては、まあ、飲んだからという
と
だ
と思います。しかないよね。一気に飲んだしかないよね。
一気に飲んだかもしれないですね。まあ、
かテレポーテーションか、どっちかっていうとね。
だったら本当になんでだってなりますけれど、
まあ、日常報告してる場合じゃなくて、
ね。そうですね。おそらく、マドパンダさんの胃袋の中に収まったんだと思うんですけど、まあ、やっぱりこれからね、また暖かくなっていくと、
うんうんうん、
まあ気持ちはわかりますね。はい。
あ、そうだな。
美味しそうですね。なんか
最近飲んでないからな。俺この前二日酔いになったんだよな。
ね。すごかったですよね。
あ、そうだ。徳間さん見たもんね。
はいはいはい。なんか大変そうでしたもんね。
ダメだね。やっぱりなんかちゃんと飲む。そんな量飲んでないんだけど、まあ体調によるんだろうな。
まあいろんなね原因があるんでしょう。じゃあそっからちょっとお酒はまた。ちょっと控え気味ですか。
あ、全然控え気味。なんなら飲んでない、
ね。あ、本当ですか。だから、うん、基本的には小木さん飲んでなくても平気なんですよね、多分。
あ、平気平気。
ねえ、別に。あ、
ただやめろって言われると、
あ、
嫌だってなるよね。飲んでだ。
あ、いやいやいや、それは、本当真面目な話で、なんかやっぱ選択肢を奪われるっていうのは本当に辛いらしいです。やっぱりその、これ真面目な話ですけれど、やっぱりその自殺者とかでも、
うんうん、
死んじゃいけないっていうのが良くないみたいな話を聞いたことあります。
あ、
やっぱり、
ね、うん、
いかなる時でも人から選択肢を奪うっていうのはすごく追い詰められることらしいです。
ははははは。
要するにもうどっちでもいいという、
うん、
2個あるということが、やっぱりその人間にとってものすごく大切なんです。うん、だから それがたとえこの死んじゃいけないっていうことですら、はい、やっぱりその選択肢を奪うっていうのは人間にとってすごい辛いことらしいので。
はあ、勉強になるわ。
まあそういう意味で言うとやっぱりその飲まなくていいんだけれど、飲んじゃいけないって言われると辛くなるんですよ、
う
ん、多分。
そうそうそう
飲んでもいいよ
って、ね、逆にね、そうそうね、不思議だよね。
飲んでもいいよっていう選択肢を与えることによって、
うん、
まあ別に飲まなくても平気だったりとか。
じゃあ続いていきましょうか。
ああ、はいはい、行きましょう。はい。
シューシューさんからいただきました。
はい。
目覚めたら枕元にカメムシがいました。おめでとうございます。
嫌ですね。
災難だよな。
なんか嫌です。なんかっていうか、
ね、まあ、なんか。カメムシって臭いんだよね。
臭いやつですよね。なんか。
俺、だからその臭さが俺、いまいちカメムシ分かってねえんだよな。
だから常に臭いわけなんじゃないんじゃないですか、カメムシって。
そうなの？
別にいたら
臭いものを出すってこと？
スカンク的なことなんじゃないですかね。
あ、身を。
危険を感じたらとかじゃないですか。だって多分知らないですけど、スカンクだって常に臭いわけじゃないと思いますよ、多分。
いやいや、スカンクは知ってるよ、お前、俺だ。
いや、なんか、その、敵がいた時にとかでしょうね。
カメムシ？
いや、カメムシも多分そうだと思いますけどね。いや、カメムシ僕。
でもいるよな、
多分。います、います。いや、カメムシいますけど、臭ってなったことない
です。臭ってなったことねえんだよな。
ない、ない、ないです。うん、
近づい、なんか臭いって聞いてるから近づいてないのはあるけどね。なんか臭いって聞いてる。
ああ、まあ確かにそう言われる。そう言われる。そうですね。
聞いてるから触ったことねえかもしんない。
ああ、確かに。
何かしらのこっち。
ああ、まあそう考えるとちょっとカメムシもかわいそうになってきましたけれど。
風評被害受けてるかもしれない。
まあそうですね。俺普段は別に臭くねえんだ
けど。ないんだけど。
つってね。
まあ、ある一定の時は臭い時あるよ、俺だって。だったらみんなそうなんじゃねえ
ねえ、みたいなね。そうそうそうそう。いや、別にうさぎだってくせえよっつってね、カメムシ言ってると思います。 だから、まあけど、だから枕元にいたカメムシもそういうメッセージ性かもしれないですね。なっつって。
なんかね。
な、別に。
別に大丈夫だろ。
大丈夫だろ。
気づかんかったやろみたいな。
そうそうそうそう。なっつってたかもしれないですね。
あとはなんか、神からの何か伝言とか。カメムシが横にいて枕元に。
あんまり、あんまりいいメッセージ性。
昔の三国志とかの時代だったら、殿、それは吉兆ですみたいな、なんかありそうじゃない。カメムシが枕元にみたいな。
まあまあ。だからまあ、いいことだと思えばいいんじゃないですか。縁起もんぐらいね、この。
もう、亀だしね。
この日常報告会ではね、なんか、そう、亀だし、ね、亀だし、まあまあ、そう、鶴と亀みたいなね。
ねえ。
そこにカメムシ入れてきます？
まあ、ね、
それはいささか強引な吉兆じゃないですか、それ。
わからん
よ、ね。いや、まあまあまあ、けど、この日曜
国会。先祖かもしれないね、枕元に立つとか言うから。先祖のかもしれない。
いや、だから、それも、だから、なんなんですよ、前世カメムシみたいな、なんか、嬉しくないでしょ、それ。
あ、そっか。
で、もう、その報告受けた瞬間に二人で、なんか嫌ですねって言っちゃいましたから、ね。どんだけその後、いい報告だとか考えても、ああ、なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ということでね。もう一個ぐらい行きますか。
行きますか。いいですよ。
はい。ですね。じゃあ行きましょう。TW2020 さんの日常報告です。
はい。
今日は珍しく、かっこはてな、ライブのお休みの日。家の近くのスーパー銭湯行って、大雨の中、露天風呂に浸かって、サウナに入って、天津チャーハンと唐揚げ食べて帰ってきました。明日からまた頑張ります。ライブ！おめでとうございます。
おめでとうございます。いや、本当おめでとうございます。
いや、いいですね。
むちゃくちゃ食うやん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、幸せだよね。
いやー、本当に TW さんの日常はね、
日常ね、
本当に羨ましいですよ。
いや、いい、本当にいいよね。
なんかその、ね、どういうお仕事をされてるか詳しく知らないですけれど、アフターファイブってこんなに有効に使える
、
有効に使えるっけっていうぐらい、
むしろ疲れるんじゃねえかなと思う。いや
けども、ね、珍しくライブを休んだと。まあ、今日ぐらいライブ行くのやめるかっていうね。ライブってそんなに毎日行くもんじゃないですからね。
ねえ、ご飯はでもちゃんと食べるというね。
そうですね。ご飯はちゃんと。
すごいね。
もうサウナ入った後、天津チャーハンと唐揚げって、サウナ、
まあまあだよ。
サウナの食べるところにそんなメニューあるかみたいなメニューですけどね。
欲張りですよね。
欲張りです。いやいや、僕、天津チャーハンって食べたことあります？
あるある
ある。あります。僕、だいぶ出会うの結構大人になってからだったんですけれど。
俺もだよ。俺でもね、なんかね、期待が高すぎてダメだったんだよな。
本当ですか。
最初だからさ、チャーハンと、
天津飯。いや、そうですね。
いや、凄すぎるやろ。
いや、もう夢の、まあ、その、カツカレーが誕生したぐらいの衝撃でしたけどね。
そう。それが、なんか期待が凄すぎて。
ああ、そうですか。
チャーハンだけの方がいいな
と。ああ、ダメでしたか。
チャーハンだけの方がいいなと。
ああ、僕は逆ですね。
あ、本当夢の共演ちゃんとうまくい
った、ね。もう夢の共演も本当にうまくいきました。盲点だったと思って。はい。
いや、確かに俺もそれは感じたんだけどね。
だから積極的に天津チャーハンがある中華料理屋では頼むようにしてますね。意外にないんですよね。
ないか。
まあ、王将にはありますけれど。
そうでしょう。俺、だから、天津チャーハン行かないもんな。
ああ、行かないですか。まあ、いや、気持ちはわかりますけれどね。その、別に要するに、天津飯として考えた場合も、ご飯が白くないことの残念さとかも、
そう。なんか好きなバンドのさ、誰々と誰々がコラボして、 やりますって言ったら、なんか思ったより、ちょっと曲違ったみたいな、なんか
相手の個性潰し合ってたみたいなね。
そうそうそう、みたいな。
パターンもありますし。
俺はそんな風に感じちゃったな。
いやけど。
美味しいよ、もちろん。美味しい。
いやいや、けど、それは、今回に関しては、小木さんの感覚は正常だと思います。
本当？
いや、天津チャーハンが伸び悩んでる理由はそれだと思いますよ、多分。やっぱり、みんな同じ意外に感想を持ってるんです。僕は、もう夢のコラボだって思いましたけれど。
うん。うん、だ夢のコラボだとはみんな思ったんだよ、絶対に。
いやいや、けど、それは、
超えなかったんだよな。
それはやっぱり、合わさって、ちゃんとした結果が出てこその夢のコラボですから、
うん。
やっぱりコラボさせりゃいいってもんではない。ってことですね。
なるほど。
まあ、僕の中では、僕の中ではハマったので、夢のコラボであること
は、うん。いや、別に俺、天津チャーハンをそんな否定はしないんだよ。
そうですよね。ああ。まあまあまあ、そこに唐揚げもつけたわけですから。
すごいよね。
相変わらず食べてますよ。
食べてるね。
だから、同時に TW さんの別の報告で、数値良かったので、みたいな報告があったので、なんか。
それ良かったね。
いや、ほんと安心しましたよ。そんなわけねえだろぐらいに思いましたもんね。普段の日常報告聞いてると、数値いいわけないだろぐらいの食生活ですけど、うん、まあ良かったらしいんで、もう一安心で。
なんかやっぱほんと人によるんだね。
まあ、やっぱり、まあ、なんとも言えないですけどね。まあ、僕はどっちかというと、9割方、体質説を。
ね、俺もなんかそんな気がするな。
まあまあまあ。まあ、けど、
まあでも、まあね、でも気にしながらね。
そうですよ。やっぱりちゃんと気をつけることも大切なので、
はいはい、
TW さんも気をつけることは大切ですよ、本当に。
そうですよ、はい、本当にね。
ね、はい。心配してますっていうことで。
まさかの心配で終わるという、ね。
はい。という感じですかね。
はい。い
や、
感じですかね。本当に。ちょっとね、結構多かったから、もうちょっと読もうかな。
あ、もう一個ぐらい行きましょうか。
いいですか？いや、なんかアンサーがあるからね。
あら。
あんまりアンサーってないじゃん。
ねえ、最初の頃で、ね。どんだけこっちが問いかけてもね、答え返ってこない。
大事にしとかないと。
なるほど。
噛み締めないと、こういうのは。
あ、アンサータイプありました。
もしかした YNG463 からいただきます。はい、今回の名古こそを聞いて校則について思い出した。名古屋のトップの公立高校の校則は、下駄禁止だけらしいです。制服もないみたいです。勉強できる子何も言わんでも大丈夫なんでしょうね。
おめでとうございます。
ます
はあ。
はあ、だからまあ校則について前喋ったもんね。
なるほど。ね、ああ、今でもどんな校則なんだろうって言ったんですけど ね。
ああ、確かに。あ、これ俺の知ってる高校だな。公立高校。あ、でも下駄は禁止なんだ。
ね。
なんでだろう。
なんなんでしょうね。
そんなに自由なの。
そんなに自由なの。まあむしろなんか下駄とかね、なんか体に良さそうですけどね、なんか。
なんで下駄ダメなの。
まあまあまあ、うるせえってこと、
ね。うるせえから。
うるせえからじゃないですかね、多分。
じゃあタップ靴だったら、限界みたいな。タップ靴
で。ああ、タップダンスを踏みながら投稿したら。
ね、自由なんだろう。
いや、だから、進学校こそそういうやつがいないっていうことじゃないですかね、多分。
まあ、そういうね、上げ足取ってくるようなやつはね。
いや、わかんないですけれど。まあ、確かにけど、それは僕もね、感じますね。頭のいい学校に限って校則緩いみたいなのありますよね。確かに。どうなんでしょうね。なんかね、私服 OK みたいな。
そう。
学校とかありますしね。
俺らの高校も私服 OK じゃねえけど、みんな私服で行ってたけど。
それは、多分校則が厳しい学校行ってたと思います、多分。
ね、
はい。そこは、突き抜けてた人たちだと思います、ただ。
不思議だね、ただ。七不思議だもんな、俺。
七不思議じゃなくて、多分。むしろそれがデフォルトだったんだと思います。
本当ですか。
ああ、
みたいなとこかな。でも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
返してくれるとね。
なるほどね。まあ、勉強にもなりますね。
勉強になるし、ええってなるね。
校則は確かに興味ありますね。
ねえ、面白いよね。
やっぱりその、現場の、そのリアルタイムの声っていうのは僕ね、常にやっぱりずっと興味ありますね。
わからん、知らんしね。
わからないんですよ、本当に。だから、いろいろね、今ネットとかで情報はつかめるんですけれど、その、本当っていう部分をね。
やっぱ生の声違うよね。いやー、やっぱね、確かに。それはよく思うな。
なるほど。これは生の声。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、
はいはい。
皆様からの日常報告を、こちらの番組では、ハッシュタグ、名護こそハッシュタグ日常報告でお待ちしております。はい。
はい、
そして、小木さんの初小説読んでほしいも、ネットにて販売中でございますので、こちらもよろしくお願いします。ということで、じゃあ今週この辺で終わりましょうか。はい。
はい、
ということで、この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3でいい風吹いてるです。それではまた次回。さよなら。
また聞いてください。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah.誰もいないビーチ開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、まだ少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる完全は誰かに頼む。